今朝の説教の結論は、サムエル記下7章27節の言葉、イスラエルの神、あなたはしもべの耳を開き、あなたのために家を建てると言われた。これは神がダビデのために家を建てると言われた。このことが今日の説教の結論なのであります。このサムエル記下7章の最初のところにこういう言葉がことが読みませんでしたけど記してありますね。ダビデ王は王宮に住むようになり、主は周囲の敵をすべて退けてダビデに安らぎをお与えになった。ダビデは7年間ヘブロンでユダを治め、その後エルサレムを攻め落として、その後33年間イスラエル、そしてユダの全土を統治した。でその初めの段階において、まあこの国が安定して自分も王宮に住めるようになった。でそういう時に、実はダビデは神の箱が天幕に置かれているままであることに気づいた。でそこで、神の家、まあ、神殿を作ろうとした。そしてそこに神の箱を移そうというふうに考えたのであります。そのことを預言者ナタンに相談したときに、ナタンはいいのではないかというふうに言ったんですけれども、それに対して神がこのナタンに言われた言葉が五節以下のところに書いてありますよ。その夜ナタンに臨んだ主の言葉は次の通りであった。そして五節のところに、私のしもべダビデのもとに行って告げよ、あなたが私のために、つまりダビデが神のために神殿を建てよう、住むべき家を建てようというのか。私は今日まで幕屋を住みかとして歩んできた。今までどうして私のためにレバノン杉の家を建てないのか。このレバノン杉の家というのは、まあ香りのあるの紅白の家、紅白の杉というふうに言われている、その香りのいい、そういう、材木でありますね。レバノン杉の家を建てないのかといったことが一体あるだろうかと神は言われた。実際神はこの神殿の中に住まうということはないんですよ。まあ、どういうことかと言いますと、この後ソロモンが、まあ、実際には神殿を建てることになったわけですけれども、そのソロモンの神殿の祈りの中にもですね、こういう言葉がありますね。天も天の天もあなたを治めすることはできません。そして神はこの8節以下で、今日までダビデに対してしてきたことをダビデに思い起こさせるんであります。まず私はこの牧場の羊の群れの後ろからあなたを取って、私の民イスラエルの指導者にした。神は、まあ、まだダビデが羊飼いだった時にですね、すでにその神様はダビデを選んでイスラエルに王として、こう召し出したということであります。さらに9節では、あなたがダビデがどこに行こうとも、私はあなたと共にあって、あなたの敵を退け、あなたに安らぎを与えてきた。まあ、ダビデは実際いろいろな戦いの中にあったわけですけども、そういう時ではいつでもですね、神様はあなたを守ってきたというふうに言われた。さらに16節には、あなたの家、あなたの王国はあなたの行く手に常しえに続き、あなたの王座は常しえに固く据えられる。つまり神様は ダビデの過去も、そして現在も、そして将来もですね、神様自身がダビデを守ってくださると、支えるというふうに、過去現在将来にわたってですね、神の恵み、神の祝福がそこに与えられるということを神様はダビデに思い起こさせているのであります。イスラエルの神はこのようにダビデを召し、また共に守り支え、また将来も支えてくださるといったような、そういう神でありますよね。従いまして、神様はこの神殿の中にただ鎮座している、そこに座っている、ただいるという、そういう神ではないんです。神様は絶えず御業のためにこのように働き、そしてこの働きかけ、そして恵みを与えてくださる、そういうようなこの神様の働きをダビデに気づかせて、そしてこの18節の、今日読んだところの18節には、ダビデは主の御前に出て次のように言ったということであります。それが要するに、そのダビデの家、イスラエルの家っていうのは、このようになぜ私たちをですね、そのようにこの祝福し導きくださるのですか、それは神の恵みなんだ、神の祝福なんだということをこうずっと書いているわけで、言ってるわけで、この18節以下のところで、このダビデの祈りの中で、繰り返し家という言葉が出てまいります。つまり神はダビデのしもべ、神のしもべダビデの家を導き守り祝福するというふうに言ってくださった、約束してくださったのでありますね。家というのは単なるあれですよね、この建物ではありません。ダビデの家を作る、ダビデが住むその住宅をですね、作ってあげるという、そういう意味ではもうないわけです。家という言葉にはもちろんそういう建物もありますけれども、それだけではなくて、私たちの家もそうですけれども、家には父や母がいて、子どもたちが寝て起きて、そして食べて遊んで生活し成長し、時にはですね、病気になったり、痛み苦しみ嘆き涙し、あるいは喜び楽しみ感謝、そういったような生活のすべてがその家の中にあるわけでありますよね。ですから、人生のすべてが凝縮されている場所、それが家という言葉であります。人生で経験するすべてが詰まっているところ、人生そのものと言ってもいい、それが家という言葉の意味であります。そういうダビデの全生涯がですから、神様の恵みと祝福のもとにある。ダビデの人生には、ダビデの家にはですね、神様が共にいてくださるということを約束してくださったということであります。もし私たちの人生にそういう神の祝福や恵みというものがなければどうなっていくだろうか。この私たちの人生にはいいことだけがあるわけではありません。恵みや祝福というそういうことを神様は与えてくださるんですけれども、私たちの人生には私たちがこのによって辛い、先ほど悲しみやですね、痛みや、あるいは嘆きや不安や、そういったことも人生には生じてきますよ。しかしそういう中にも神は共にいてくださるんだということが言われていると思います。最近テレビで聞いた話でありますけれども、そのコロナにかかった人がですよね、方がその自分が感染したことによって 他の人に感染するかもしれないという恐れがありますよね。でそういうことを、そうするとどうなるかというと、そのことがバッシングというんですか、激しく非難されたり攻撃されることがあるかもしれない。自分がコロナになったことによって攻撃されるかもしれないということを心配して、そしてこの生きる希望を失って絶望に襲われて死ぬ以外になくなってしまう。感染した方がバッシングを恐れてこの自らの命を絶ったというようなことが報道されておりますよね。誰が好きで好んで病気になる人がいるだろうか。いろんな十分なこう対策はしてるんですけども、それでもそういうことが起こってくるということがあると思うんです。でそういうところに、しかしもし神がいなければ、私の人生に神がいてくださるんだということを信じることができなければ、私は一人だ、もうこうなってしまったらもう絶望以外ないということであれば、そういうふうな道しかなくなってしまうということもあり得るだろうと思うんです。詩編の中にその主がご自身が建ててくださるのでなければ、家を建てる人の労苦は虚しいということがあり、言葉がありますよね。つまり私たちの人生にはこの成功やこの嬉しいこと、喜びだけではなくて、人生には失敗もあれば、悲しみも辛いことも間違いも、あるいは時に地震も自然災害も疫病も、どんなに注意しててもかかる、そういう現実が我々の現実だと思うんであります。まさにそういうところに主ご自身が私の人生と共にいてくださるということを信じていく、そのことを本当にこの信じて生きていくことができる、実はそこに聖書はこのそういう神が共におられるんだということを言っています。そこにいたわりとか励ましとか許し、そういうことが出てくるんだろうと思うんです。要するに日本人はそのよくすみませんという言葉を使いますよね。でもうすみませんじゃすみませんでした。でそれは要するにこの許しを求めている言葉だろうと思うんですよね。そういう叫びだろうというふうに思うんです。人生にやっぱり失敗もあれば、そのような苦しいところに立たされる時もある。しかしそういう現実の中にいたわりとか励ましとか許しというものが人生には必要だ、そういうものがやっぱりこのなければ私どもは生きていくことができないということでありますよね。ある小学生が作った詩にこういう詩があるということをある方が紹介してたんで、私はそれを聞いて教えられたんで紹介したいと思うんですが、その子供が、小学生が作ったタイトルはですね、みんな悪くて楽しい我が家というんですね。みんな悪くて楽しい我が家、今日お母さんがお兄ちゃんの机を掃除しているときに、机の上にあった金魚鉢を誤って割ってしまった。お兄ちゃんが学校から帰ってきて、お母さんが慌てて机の上を拭いたとき、誤って割ってしまった。お母さんが悪かったね。言った。そのときお兄ちゃんが言った。いや、僕が金魚鉢を机の端に置いたのが悪かった。僕が悪かった。そして私は言った。この方女の子みたいなんですが、今日お兄ちゃんの金魚鉢を机の上に置いたとき、もう少し内側に置けばいいかなと思ったが、私は言わなかった、言えなかった。 私が悪かった。お父さんが帰ってきて言った。丸い金魚鉢と四角い金魚鉢があったんだが、売ってたんだが、丸い金魚鉢の方を安かったので買った。もし四角い金魚鉢を買ってればこういうことはなかったかもしれないと。私が悪かった。でその結論は、みんな悪くて楽しい我が家、まあ、そういう詩なんですね。それはなんかほのぼのとするような情景が浮かんでくるような家庭の姿があると思うんですね。でそこにはやっぱり許しがもたらす平安がここに示されているのかと思います。みんな 何かしら悪いところがある。一人それぞれですね、欠点がある、悪いところがある。それを許されるとき、新しい歩みがまた始まる。このような家族の中での小さな許される経験をした子どもは成長していくことができる。その背後に実はその神によって私たちはもっと大きな罪を許されていく、許されているんだということを知っている親、もしそうであるならば、このような許し合う生活がもっとこうできていくのではないか、そう思います。このコロナの問題もこういう家庭での小さな問題もですね、結局私たちは生きているときに許されて生きていかなきゃならないんだ、許しが人生には必要なんだということを語っているかと思います。聖書はの中に、この詩編の言葉の中にですね、主よ、あなたが罪をすべて心に留められるなら、主よ、誰が耐えましょう。しかし許しはあなたのもとにあり、人はあなたを恐れ敬うのです。詩編130編の言葉。もし神様がすべてのですね、人間の罪を心に留められていくならば、だいたい我々は生きることができるだろうか、誰が耐えられるだろうか。しかし許しは神のもとにある、あなたのもとにあり、人はそれを、あなたを恐れ敬う。詩編の32編にはですね、いかに幸いなことでしょう、背きを許され罪を覆っていただいた者はいかに幸いなことでしょう。人に咎を、主に咎を数えられず心に欺きのない人は。やっぱり我々はこの許される経験、聖書はそのことを語っているということですよね。あなたには許しがある。どこに許しがあるんだろうか。許しを知らなければ我々はただもうすいませんすいませんと謝っていく、そういう人生になってしまいますよね。もちろんそれも必要なんですけれども、その根本のところに、やっぱり神によって我が罪が許されたということが聖書は語っている、そのことを語っているということであります、ね、そしてこれは新約聖書においても罪の許しということがイエス・キリストにおいて具体的にこの語られている、宣言されたということを我々は思い起こすことができます。例えばルカ福音書の中にですね、中部の者がその患っていた男が床に乗せられて街道に連れてこられたという話があります。で、中部の者がこの連れられてきたんですけれども、街道に入ってみると街道はもう満員だった、人がいっぱいだった。そこで男たちは屋根の上に登って瓦を剥がし、中部の男を床に寝かせたまま この上からイエス様の、まあ、こういうところにですね、この吊り下ろした。その時聖書は何と言ってるか。イエスはその人たちの信仰を見て、人よ、あなたの罪は許されたと書いてるんですよ。まさにその病気で苦しんでいるということの根本のところにですね、この罪の許しというものがこの病人に必要だった。多分この病人もですね、私がこうなったのはもうすいませんすいませんのそういう生涯だったと思うんですよ。こんなことになって悪かったねとかね。しかしそのイエス様はその根本のところにある必要なもの、あなたの罪は許されたというこのことを宣言されたというんです。さらにヨハネ伝9章にはあの生まれつき目の見えない人の話が出てまいります。あの目の見えない、生まれつき目の見えなかった人がですね、に対して弟子たちはこう言ったんですね。その人の男を見たときに、イエス様、ラビ、この人が生まれつき目が見えないのは誰が罪を犯したためですか？本人ですか？それとも両親、お父さんやお母さんが罪を犯したからですか？弟子たちは聞いた。イエスはお答えになった。本人が罪を犯したからでも、両親が罪を犯したからでもない。神の業が現れるためである。そう言ってイエスは地面に唾をし、唾でその人の目にお乗りになった。その後、男はユダヤ人から取り調べを受けた。彼は答えた。生まれつき目の見えなかった者が目を開ける方がいるということなどは一度も聞いたことがありません。あの方が神の元から来られたのでなければ何もおできにならなかったはずです。イエス・キリストはこの生まれつき目の見えない男のですね、目を開けることによってそういう奇跡を通して実は誰が罪を犯したのですかということに縛られていた、そういうところに入っていた人に罪の許しを宣言されたんだと思うんです。あなたの罪は許されたんだということを示すためにイエス様はこの生まれつき盲人の目を開かれたんであります。つまりここには罪の許しの宣言があるということであります。このようにイエス・キリストは許しのないこの世界に生きている人間に対して、社会に対してですね、ここに神の許しの恵みがある。神によって許しの恵みが与えられたんだということを明らかにした。ただこれを説明したんじゃない。そのために自らの命を十字架の上に差し出された。つまりイエス様は本当にこの許しをもたらすために来てくださった。いかに幸いなことでしょう。背きを許され罪を負っていただいた者は、まさにこの旧約聖書のこの詩篇の言葉をですね、イエス様自身が自らの命を捧げるということを通して、私たちのこの世界に罪の許しの出来事が本当なんだ、確かなんだ、事実なんだ。私たちの人生は本当にここで神様によって許されるって生きることができるんだという、そういう証拠をですね、印をイエス様は私たちに事実として示してくださったんだと思います。ダビデに与えられた神様の祝福の約束というものは実はイエス・キリストにおいて継承されていった。あのイエス様がですから生まれたお生まれになった時にあのルカ福音書にの 天使ガブリエルがですね、マリアに告げる言葉がありますよね。それはこういう言葉ですよ。マリア、恐れることはない。あなたは身ごもって男の子を産むが、その子をイエスと名付けなさい。神である主は彼に父ダビデの王座を下さる。彼は永遠にヤコブの家を治め、その支配は終わることがない。イエス様がお生まれになってですね、このイエス救い主にはですね、ダビデの王座を下さる、そして彼は永遠にヤコブの家を治め、その支配は終わることがない。で、今このダビデがこの言葉を、神様はそのダビデに対して言葉を語ったわけですよね。あなたの家は常しえに祝福されるとダビデが聞いたこの言葉、そしてそのことがずっと受け継がれていってですね、そして父ダビデの王座をイエス・キリストにくださる。イエス・キリストはこのダビデの王座を引き継いでというか受け継いで、そしてその支配、恵みの支配は終わることがないものとしてくださった。神はダビデ一人の人生だけでなくて、ダビデ家に連なるイスラエルの、ヤコブイスラエルの子孫たち、その家族を、家計を恵みと祝福のうちに、その恵みの支配は終わることがないようにと、イエス・キリストをこの世の、この罪のように送られたのであります。今日のこのサムエル記の話はですね、ダビデは王様となって安定したときに、自分の手で神殿を作ろうということを言ったんですけれども、これに対して神ご自身がダビデに語った言葉はですね、神がダビデのために、ダビデの子孫のために恵みと祝福をお与えになる。神が働いてくださるということを、示しているわけですよね。新約聖書、先ほどヨハネ福音書を読んだでしょう。その時イエス様に対してですね、このこういう言葉が書いてありましたよね。ユダヤ人が46年かかって作った新しい神殿に対してイエス様は言われた。この神殿を壊してみよう、3日で建て直してみせる。そしてその説明はですね、イエスの言われる神殿とはご自分の体のことだったのであると説明しています。ユダヤ人たちにとっては目に見える建物の神殿のことしか思いつかなかったんですよ。当然かもしれません。理解できなかった。だからイエス様が十字架につけられるときにですね、裁判がありましたよね。その時にユダヤ人たちはこのイエス・キリストは神殿を冒涜したんだ。で、その神殿を冒涜したっていうのはどういうことかっていうと、この神殿を壊してみよう、3日で建て直してみせるという言葉を言ったからだったんです。だからこれはもう完全にですね、エルサレムの神殿をイエス様は冒涜してるじゃないか。神殿冒涜罪に当たる。だからこれは死刑だと言ったんですよ。ところがイエス様が本当に言いたかったことは、3日のうちに建て直すと言ったことはそんなことじゃなかったんだということをヨハネ福音書は書いてるわけですよ。つまりイエス様は十字架につけられて3日目によみがえるということを言い表したかったんだ、ご自分の体のことだったんだとこのヨハネ福音書は説明してるわけですよ。イエス・キリストは人間の本当の神を礼拝する場所、礼拝の根拠としてのご自分の体、すなわちイエス・キリストの十字架と復活の出来事によって建てられる新しい神殿 まあ、いわば霊的な神殿と言ってもいいと思うんですよね。そういう神殿を建てるとイエス様は言われた。そしてこの神殿を土台として私たちが信仰の生活を送っていく、神を礼拝する生活を送っていくことができる。そのようにして実は私たちの人生も立てられていくんだと。ダビデに対してあなたの家を建てると言われた、あなたの人生を建てると言った、神は言われた。イエス様のそういう働きを通して私たちも今本当に、あ、このようにして神を礼拝することができるようになったんだ。それが十字架、罪の許しですよね。イエス・キリストの十字架のもとに罪の許しがある。そしてイエス・キリストの復活の出来事の中に私たちの新しい命がある。この出来事を通して私たちの人生も立て上げられていくんだ。あなたの人生が立て上げられていくんだと言った。確かに私たちの肉を持った人生の歩みにはですね、時に病気になったり風邪をひいたり怪我をする、まさに肉を持った私たちの人生ですよね。そのために許しが必要だ、癒しが必要だ、そういう出来事の根本のところにイエス・キリストは十字架につきよみがえってくださったんだ。あなた方もこの出来事を通してあなた方自身の人生が立て上げられていく、そのことを神は私たちに与え、そういう人生を私たちに与えてくださったんだ。それが神がダビデに対してあなたの人生を、あなたの家を作るといったことの意味ですよ。立て上げる、そういうふうにして私たちの人生も立て上げられていくんだな。なぜかというと我々の人生もつまずいたり、いろんな出来事を通して病気になったりね、壊れるじゃないですか、潰れるじゃないですか、何度も何度も。しかし神はイエス・キリストを通して私たちの人生を新しく作り上げることができる、作り上げていく、そういうふうに神は言っておられる。我々も病気になります。しかしそういう時に絶望、もうこれで死ぬ以外にないっていうんじゃない、こういうふうにしてこのイエス・キリストを信じて希望を持って生きていきなさいという、そういう人生を私たちに神は、このそういう人生を生きるように、神ご自身が私たちの人生を立て上げてくださっているんだということであります。罪の許しに基づく、神はこの世に生きる私たちにこの罪の許しに基づく神の恵みと祝福の確かさ、その恵みの事実をこのイエス・キリストの御業を通して明らかにされたんだというのでありますね。教会はイエス・キリストを教会の土台として頭として据えてくださったんですよ。教会はあの頭はイエス・キリストだ。そしてまた私たち、そこに連なる私たちの人生の頭もイエス・キリストだ。このイエス・キリストによってのもとに集められて神を礼拝していく家族、実はこの私たちの社会、世界そのものも実はそういう意味でですね、神を礼拝する世界となっていかなきゃならない、許しが豊かに語られているところとなっていかなきゃならないということなんであります。神は私たちのそれぞれの人生という家を建ててくださいますね、建ててくださっておられるんだ。この神の働きを信じて今週もまた歩んでいきたいと思うのであります。お祈りいたします。父なるお神様、つまずきやすい、またさまざまなことに壊れやすい私たちの脆い人生の歩みでありますが、あなたはこのようにして私どもに生きる土台を、根本をお与えくださいました。あなたによってどうか許されているこの恵みの上に固く立って、 今週もまたそれぞれに果たすべき役割、働きを担っていくことができますように、今週1週間一人一人の働きをどうか守り祝福し支えてください。今日共に集えない兄弟姉妹もたくさんおりますけれども、どうか一人一人の新しい人生の歩みを、一週間の歩みをどうか守ってください。今病気の中で苦しんでいる多くの我々の知らない兄弟姉妹がたくさんおられます。どうか主よ、そこに使える方々、また病気の方々、あなたの豊かな御守りの恵みの中に、癒しの中にありますように守ってください。これらの祈り、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。